特集、女性目線の防災を考える。あなたは避難所生活を想像したことがありますか？阪神・淡路大震災や熊本地震では、避難所に集まった人の意識や考え方の違いにより、様々な問題が起こりました。これは地域の防災組織が男性中心で運営されていることも原因の一つだと言われており、女性の力を生かすことに注目が集まっています。今回の特集では、地域防災に女性の目線を取り入れることの効果や必要性について考えます。避けられない自然災害。静岡県から宮崎県にかけての南海トラフ沿いでは、大規模な地震が100年から150年の間隔で発生しています。前回は1946年に南海地震が起きており、今後30年以内に発生する確率は 70% から 80% と言われています。豊橋市南海トラフ地震被害予測調査では、震度6強の地震が起きた場合、最大死者数は414人、避難者数は8万6245人にも上り、多くの方が避難所生活を送ることになると予測しています。避難所での様々な問題。避難所では、これまで女性のプライバシーの確保や生理用品などの物資の不足、炊き出しは女性が行うものといった役割分担の決めつけなど、女性が大きなストレスを感じるような問題が起きてきました。これは、避難所の運営や災害現場などでの意思決定の場に、女性が十分に参加できず、女性の意見が反映されなかったことが原因と指摘されています。災害時の男女の要望差。例えば、東日本大震災の時に要望があった物資についても、男女の差が現れています。男性は主食や毛布などを望み、女性はそれに加えて、生理用品や粉ミルクなど、女性ならではのものを望んでいることがわかります。また、男性は防犯の観点から開かれた空間を望みますが、女性はプライバシーの観点から仕切られた空間を望むなど、性別による要望に大きな差があります。偏りのない防災活動を。今でも地域で中心となって防災活動を行っているのは、圧倒的に男性が多いという現実があり、男性目線の防災志向になりがちです。こうした偏った状況にならないために、防災活動に女性の目線を取り入れることが重要です。被災地での体験談。東日本大震災や熊本地震の際、派遣やボランティアとして参加した皆さんに感じたことを伺いました。桜ヶ丘高校卒業生近藤陽子さんの感じたこと。母親は子供の遊び場が欲しいと声を上げていました。子供が笑わなくなり不安な様子でした。健康政策課本塚真由美さんの感じたこと。女性のトイレが少ないため、トイレに行かないように水分を控えることで脱水症状などの健康被害が出ていました。豊橋防災ボランティアコーディネーターの会、尾崎君江さんの感じたこと。着替えや授乳をできる部屋がなく、生理用品が受け取りにくいなど、女性が安心できない状態でした。体験談終わり。女性目線を取り入れる。男性が気にならないことでも、女性にとっては居心地が悪いこともあります。ちょっとした気づきで、 お互いが気持ちよく過ごせるようになる一例を紹介します。四つあります。一、生活空間について。仕切りなしだと、雑魚寝状態でプライバシーがなく気持ちが落ち着かない。仕切りを立てることでプライバシーを確保できる。二、女性の配置について。男性だけの配置だと、女性用の衣類や下着、生理用品などを受け取りにくい。女性も入ることで必要な物資を受け取りやすくなる。3. トイレについて。男女兼用のトイレの場合、トイレが男女兼用だと、男性と同じトイレを使うことが不安。女性専用のトイレを増設することで不安が解消される。4. 物干し場について。男女別の物干し場がないと、洗濯しても干しづらい。男女別の物干し場を設置することで、目隠しとなるものをつけ、下着などを気にせず干すことができる。地域での女性参加。富士見工区防災会では、多くの女性たちが活躍しています。活動を引っ張る荻原さんと、工区防災会をまとめる川原さんに、防災活動への女性の参加について語っていただきました。荻原さん、阪神淡路大震災のニュースを見て、もし私たちの校区で災害が起きたらどうだろうかと考え、同じように危機感を持った有志20人が集まりました。子ども会などに出張して、防災について考えてもらえるように活動を続けてきました。川原さん、災害時の連絡体制など女性にしかないネットワークもありますから助かっています。荻原さん、未だに防災活動に女性が参加することに抵抗を感じる方がいるのも事実です。しかし重いものを持てなくても、女性は様々な年代の方とコミュニケーションを取ることが得意な方が多いです。こうした女性の特徴を生かしつつ、暮らしに関わる知識を男性と女性が分かち合うことが大事だと思います。川原さん、それぞれの視点が合わさることで気持ちよく過ごせることにつながりますよね。避難所には男性も女性もいるはずですが、運営に男性しかいないと、生理用品や化粧品など、男性にとって二の次のものは思いもつきません。しかし、女性にとっては食べ物と同じぐらいに大事だと私も初めて知りました。役員の中に女性がいれば、こうした気づきがあります。できるだけ女性にも防災活動に参加してほしいですね。荻原さん、防災会などに女性が参加していないのは、単に声をかけていないだけということが多いと思います。女性の中には単独で活動に参加することが苦手な方もいます。町内や校区にはサークル活動もありますので、そういった場に出向いて勧誘し、一人でも参加したい方がいれば、周りの方も一緒に参加しやすくなります。川原さん、女性と共に防災活動を行うことで、地域の防災力は確実に向上すると思います。これからも男女を含めて話し合いの場を多く設け、みんなが安心できる環境を作っていきたいですね。女性目線の防災活動について考えてみよう。防災講演会。1. 避難所運営の講演。9月21日金曜午前10時30分から正午。定員200人。申し込み順です。2. 頭上訓練。同じく9月21日金曜の午後1時から3時、定員70人、申し込み順です。 午前中の講演に参加した方を対象とします。ところ、市役所行動、講師、減災と男女共同参画研修推進センター共同代表の浅野幸子さん。申し込み、防災機器管理課、電話 51-3182。 以上、特集、女性目線の防災を考えるに関する問い合わせ、防災機器管理課、電話 51-3127。